一般質問、調整を問う。今回は13人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。QR コードがあります。検索、葉山町議会。伊藤圭介、QR コードがあります。公共施設等総合管理計画の進捗状況は、町長、健全な財政運営を維持しながら整備している。問い、公共施設等総合管理計画第一次実施計画の進捗状況を伺う。町長、老朽化が進んでいる本町の公共施設を健全な財政運営を維持しながら整備している。計画期間内での整備が難しい学校給食センターについては、代替措置により令和5年度からの中学校給食完全実施に向け準備中だ。問い、中学校給食については5年間の期限付き暫定スタートであり、早期に給食センター建設に着手しなければならないと考えるが、教育長、先日中学3年生を対象にリハーサルを実施したが、給食を喜ぶ生徒を目の当たりにして、暫定方式とはいえ感慨深いものがあった。今後は土地提供の覚書を締結している事業者と協議を詰め、暫定期間の中で建設費、運営コスト等の検討をしていく。問い、第二次実施計画の策定方針について伺う。町長、令和7年度から14年度までの8カ年を計画期間と定めている。公共施設等保有・保全の方針を踏まえ、令和7年1月に迎える町政100周年に向け、将来人口と財政状況を見据えながら、責任と覚悟を持って公共施設の再編方針を定めていく。より具体化した実施計画を令和6年度中に策定予定である。問い、中断している一色海岸と大浜海岸を結ぶ林業橋の整備スケジュールについて伺う。町長、景観が継承されるように工事工法等について横須賀土木事務所と協議を継続している。工法選択にあたり詳細な状況調査が必要であり検討中である。問い、かなり時間が経過しているのでクラウドファンディング等で寄付をいただいている方に状況を公表する義務があるのではないか。町長、目処が立った段階で発信したい。整備が待たれる林業橋とキャプションのついた写真の掲載があります。山田由美、QR コードがあります。街角やスーパー等へのベンチ設置は、町長、人が滞留する点が問題だ。街角ベンチ。問い、町内を歩くとき、休める場所が少ない。街角ベンチやスーパー等へのベンチ設置は、町長、人が滞留する点が問題になる。逗子市の街角ベンチとキャプションのついた写真が掲載されています。遺贈寄付。問い、 親しい身内がないまま亡くなる方が増えていく。町に土地の寄付をいただければ、防災倉庫の設置や小公園などに活用できるのでは。また、樹木葬に利用する可能性は。政策財政部長、課題の整理が必要だ。地域公共交通会議。問い、交通弱者にとっては外出支援が大切である。地域公共交通会議の中で、直に町民の声を聞いてはどうか。政策財政部長、まずはアンケート結果を踏まえて審議する。問い、役場にソーラーパネルを設置するなら、非常時には電気自動車に充電できるようにしてほしいが。総務部長、公用車の EV 化を進めているが、まずは庁舎の電源として考える。資源循環型社会。問い、くるくる市に代わるゼロ円ショップを施行してほしいが、検討状況は。環境部長、何らかの形で開催したい。職員体制。問い、会計年度任用職員は希望すれば翌年も働けるのか。総務部長、3年間働いていただいた内容を評価して再応募の場合の基準にする。問い、図書館や潮騒博物館には専門職の常勤館長を置くべきではないか。教育部長、実務上の不具合はないが、今後は検討していく。鈴木美智子、QR コードがあります。学校給食費を無償にすべきだがどうか。教育部長、本来的には国の施策だ。無償化については研究していく。給食費無償化。問い、給食費、保育園、小中学校を無償にすべきだがどうか。また、エシカル給食でオーガニックフェアトレードの食材使用はどうか。教育部長、無償化は本来的には国の施策として全国一律ですべきだ。研究していく。写真があります。キャプション。中学校給食のイメージ。説明。トレイの上に牛乳やみかんのほか、大きめのお皿とやや小ぶりなお皿、2種類の食事が載っています。説明終わり。子育て支援策。問い、伴走型相談支援と経済的支援はどうか。福祉部長、新たな項目のアンケートは順次送付済みだ。経済的支援は支給を始めている。問い、母子手帳の改定についてはどうか。福祉部長、4月からの妊娠届出者には渡す。問い、保育園での使用済み紙おむつの処分と定額制サービスの実施についてはどうか。福祉部長、情報収集をし検討する。道路の安全策、自転車運転のヘルメット着用。問い、大道平野越線の安全対策をすべきだが。都市経済部長、再度警察に問い合わせる。問い、図用振動の横断歩道、信号設置はどうか。総務部長、引き続き警察とも連携を図る。手話言語条例制定。問い、調整100周年に向けて、障害者と共に歩む共生社会を目指して制定すべきだがどうか。町長、必要とは思うが、対応不足は今後も補う。中学校制服と体操着。 問い、近隣市では制服が新しくなっている、体操着は全学年同色にすべきとの意見がある、学生や保護者の意見を聞き対処すべきだが、教育部長、意向を確認し考えていく。福祉文化会館での老人入浴。問い、浴室内の椅子や休憩場所の配慮はどうか。福祉部長、状況を把握し今後検討していく。その他の質問、不在者投票、高齢者施策、防災施策、南郷上野山公園の状況。飯山直樹。QR コードがあります。防犯カメラの増設を。総務部長。自治会向け補助で検討する。問い。犯罪件数は20数年前を最大に減少してきたが、減ったからといって安全安心の生活にはほど遠い。犯罪抑止のため、街中への防犯カメラ設置増設は緊急で行うべきでは。総務部長、防犯カメラの認識が高まっている中、自治会向け補助制度を検討したい。犯罪抑止効果が期待される防犯カメラ、タウンニュース出展とキャプションのついた写真の掲載があります。問い、警察へのパトロール強化要望は。総務部長、常に連携を取り、ピンポイントでの要望を含めて依頼を継続する。問い、ワークライフバランスの実現に向けて、緊急の学童保育、待機児童対策を行うべきでは。福祉部長、民間学童クラブの活用も考える。問い、愛犬保有率日本一の割に愛犬を遊ばせる場所などの施設がないとの声が聞かれる。まずは南郷上野山公園ドッグランの管理棟前への移転を早期に実現してほしいが。教育部長、長寿命化計画等を勘案しながら検討したい。問い、マネジメントの役割は計画を立て、その実行管理を行うことである。計画実行による結果の検証、その後のコントロールに際しては、計画時に設定した定量的な指標が必要である。数値に基づいたマネジメントが最もやりやすく、説得力がある。定量的マネジメントの実施を要望したい。町長、戦略的展開の上で重要なことであり、意識していきたい。問い、ゴミ処理基本計画も、ゴミ処理基本計画策定時に示した目標数値に基づき、定量的な説明を行うべきでは。環境部長、ゴミ量等の目標推計をわかりやすく数値化して示したい。土佐陽子、QR コードがあります。生ゴミの袋にお金をかける必要はないのでは。環境部長、もう一度ゼロから再検討する。問い、第5期葉山町地球温暖化対策実行計画の見直しと、新たな区域施策編の策定とは。環境部長、現行の計画は、役場の事業における CO2 排出量削減の計画だ。区域施策編は、町内全域を対象として CO2 の排出量等を調査し、削減目標とその手法を計画とする。問い、三ヶ浦町内会の役員会で生ごみ分別収集実証実験の報告があったとき、町がベネフィットを広報すると 協力が得られるのではないかとのご意見があったが、環境部長、できるだけ早い段階で示しながら、生ゴミの分別の協力を得たい。生ゴミ分別収集実証実験の資料のイラストがあります。問い、資源回収で町から奨励金が町内会等に支出されていることをアピールすべきでは、環境部長、町ホームページなどで周知する。問い、生ごみ資源化処理施設に破除待機、破る、覗く、袋、機械の木、破除待機を導入するのならば、生ごみの排出に成分回生袋等にお金をかける必要はないのでは。環境部長、成分回生やバイオマスプラスチックの袋など燃やしてしまうものにお金をかけることはもう一度ゼロから再検討する。問い、防災講演会の時に町長から台風を知るというお話があった。台風や大雨は天気図を見れば予測がつく。町民の皆様に天気図を知ってもらう必要があるのでは。総務部長、様々な防災の集まりに周知していくのは大変有用で、ぜひ取り組みたい。問い、防災講演会に手話通訳者が二人配置されている。案内チラシに記載がなく残念だが、総務部長、今後は併記する。問い、洪水氾濫危険区域があるので、消防分団がボートで訓練する必要があるのでは。消防庁、各消防分団との意見交換会を行う予定なので、その時に提案したい。新井直彦、QR コードがあります。安出は燃えるゴミに出す。その認識でいいか。環境部長、燃やすゴミとして出せば収集する。ヤンバル土坂安出対策。問い、改めて確認するが、安出は燃えるゴミとして出す。その認識でいいか。環境部長、燃やすゴミとして出せば収集する。問い、安出を捕まえて清掃していると落ち葉と一緒に混ざってしまう時がある。その辺は回収する場合は臨機応変に対応をして収集できないか。環境部長、落ち葉か草か安出か確認できない場合もあるので安出と張り紙を貼っておいてくれれば確実に収集することができる。問い、安出の対策には環境課だけに任せるのでなく、各学校施設にも近年出没状況が多数ある。対策委員会のような町全体の対策体制を整えることはできないか。町長、組織的に検討チームは整えることは可能である。自然相手にどんな対策ができるか、県から情報を入手してから人を集めて対応していく。問い、安出対策の1年目で、令和5年度からブロワーを4台購入し対応すると聞いているが、今後どのように町民へ周知していくのか。環境部長、4月頃の町内回覧板や掲示板を利用して周知し、5月か6月に開催予定の町内連合会で安出対策の情報提供を行う。写真があります。キャプション。安出と草が混じったゴミ。説明。透明のビニールのゴミ袋に安出と草が一緒に入っている様子です。説明終わり。その他の質問。県道311号線。長江橋と 川久保交差点の間の歩行者の安全確保、バス停、南郷上野山公園の新設、鳥獣被害対策、イノシシ、友好都市、下田市、那須町との交流、石岡実生、QR コードがあります。提案したふるさと納税策の進捗状況は、福祉部長、運用開始に向けて準備中だ。ふるさと納税の新たな施策。問い、自身が提案したふるさと納税自動販売機企画が正式採用されるようだが、政策財政部長、葉山国際カンツリークラブでの実施に向けて最終調整の段階だ。運用開始は夏頃になると思う。新たに導入されることになったふるさと納税自動販売機の提案資料があります。エシカル教育、公害、公害の公は香水の公、リユース、問い、エシカルを意識した教材選びは、教育部長、必要性の有無も含め、しっかり協議しつつ、シフトしていきたい。問い、公害について、香りだけでなく、環境面や健康面への影響も教育、周知してほしい。教育部長、引き続き対応していきたい。問い、エシカル教育は、そもそも町を挙げて担当課をまたいで進めるべきでは。政策財政部長、その通りだ。町の全体の雰囲気づくり、周知、情勢、情は醸す。情勢が肝になるので、引き続き横連携を図りながら進めていく。問い、中学校の制服や運動着等のリユース施策も町全体で進めるべきでは。政策財政部長、官民一体となって、葉山独自の取り組みとして、環境貢献、地域貢献、持続可能な社会につながるようにしていきたい。問い、ストローレス牛乳の導入を含め、葉山独自の給食を進める上で、神奈川県学校給食会にいることが逆にマイナス効果では、教育部長、メリット、デメリットの検証をしつつ、コスト面、供給面等を含め、現行課題の改善も進めながら慎重に検討していく。放課後児童クラブ、学童クラブの充実。問い、長江地区の学童待機児童数が顕著だが、柔軟かつ早急な対応が必要では。福祉部長、民間の力を借りながら迅速に適正に対応していく。金崎ひさ、QR コードがあります。中学校給食の5年後の予定は、町長、令和5年度中に方針を出す。問い、中学校給食親子方式に対する説明会での食の安全に関する不誠実な対応が未解決だが、町長、顧問弁護士を通し文書で回答した。問い、この件に限らず、裁判等大ごとになる前に町長の調整能力が必要だと思うが、町長、できる限りの力を発揮したい。問い、5年間限定の親子方式なので、その後の計画について伺う。教育長、令和5年度中に方針を示す。問い、 なし崩しで期間延長はありえない。また、給食排水により、下山川が汚染されると、即刻給食を中止するとも約束している。そのようなことがあってはならないので、心して対応してほしいが、その覚悟は。教育部長、説明した通り、十分に対応する。問い、公共施設の再編に関して、大きな夢を与えるような計画を、町民との参画で進めては。町長、しっかりと受けたまわる時期にしていきたい。問い、林業橋の架け替えは、町長任期中にけじめをつけるべきだが。町長、行政の継続性で架け替えてほしい。問い、生ゴミ分別処理計画は。環境部長、補助待機は絶対必要で、収集袋は再度ゼロペースから検討したい。問い、補助待機の成功例を示してほしいが。環境部長、視察をして確認している。問い、開発の取り付け道路幅6メートルが遵守されなかったことにより、町民が迷惑している。まちづくり条例に沿って許可をすべきだが、町長、町民と話し合った上で事業者と話し合っていきたい。問い、長江交差点の歩道を四方に引くべきだが、都市経済部長、基本的には歩道橋のある交差点には歩道は引かないという警察の見解だ。
久保田美希、 QR コードがあります。県道27号線歩道は危険な状況だ。対応は。都市経済部長、県がすぐ対応すると聞く。問い、日本共産党町民アンケートに寄せられた意見心配の声に、県管理の河川や道路があり、数年河川土砂除去もないと聞くが、状況は。都市経済部長、注視し要望を重ねていく。問い、県道27号線歩道は部分補修されてはいるが、危険な状況だ。町として対応できないか。都市経済部長、県がすぐ対応すると聞く。写真、キャプション、町内の危険箇所。説明、でこぼこしている歩道の写真と、土砂が堆積している箇所を記した森戸川の手書きの地図が掲載されています。説明終わり。問い、町公式 LINE 改定時、道路河川の状況等、現在の情報を受けられるようにしては。総務部長、写真での情報提供は積極的には受けていないが、情報には今後も対応していく。問い、町内全域のベンチ設置計画策定をし、民間への助成と協力を求めている自治体もあるが、町長、事例を調査し、制度を検討したい。高齢者タクシー利用券助成で外出支援。問い、他自治体では本人確認は発行時のみだ。財政面では、京急ふれあいパス購入費補助と対象年齢を変えるなど、早期実施に向け検討を。福祉部長、複数ある課題解消で実行できる。問い、逗子市で加齢性難聴者への補聴器購入費補助が始まる。長寿検診項目に、聴力・眼底検査を加えれば、 病状の早期発見につながるのでは。福祉部長、他自治体の情報を調べていきたい。放課後、児童クラブ待機児童、負担軽減。問い、学童保育待機児童が増え、施設整備と負担軽減も考える必要があるのでは。町長、公営学童の利用料は発生しない。民間を含めた利用料の選択はできている。選択の幅を広げ、質の向上にも注力していきたい。プラゴミを生まない環境に配慮した取り組み。問い、プラゴミへの取り組みが重要だ。町内店舗の生まない取り組みに町としての支援は。町長、プラスチックを使わない生産活動に協力を促していく方針でお願いしていく。伊藤光平、QR コードがあります。町長の100周年事業のイメージは、町長、各事業体から提案があれば、町としてどう関わるか提案する。問い、オール葉山町とは。町長、これまでの葉山町を振り返る。改めて知り直す機会にする。葉山を思う気持ちが一つになることがオール葉山だ。問い、100周年事業のイメージは。町長、コロナ禍で止まっていた事業を例年通りに戻す。各事業体の方から提案いただければ、町としてどう関わるか提案する。100周年の冠をつけてもらう。問い、100周年事業の窓口は作らないのか。町長、非常に難しいと正直感じている。紙面に、町政100周年に向けた取り組みとして、町政施行100周年記念ロゴマーク、キャッチフレーズ募集します。のお知らせが掲載されています。問い、葉山町の公園、公は後、援助の縁。公園申請の窓口がわかりにくいが、政策財政部長、わからなければ、まず政策課に持ってきてもらえれば、部署を案内する。問い、公用車のカーシェアリングの導入は、総務部長、情報収集と前向きな取り組みで研究を深めていきたい。問い、町外者にもわかりやすい津波避難の看板設置をもっとするべきでは、総務部長、春一、枚数がこれで良いのか十分検討していく。電柱の看板も表示の内容が異なっている。今後も研究する。問い、スピード落とせの看板の設置者は、総務部長、交通標識は町に許可されていない。警察が独自に設置したものだ。中村和夫、QR コードがあります。記載、起は起きる、債は債権の債。記載を活用した積極的な調整を。町長、従来通り記載の管理を行っていく。縮む日本で葉山を元気にするために。問い、国にインフレを抑えるインセンティブはない。今後、インフレが進むと思うが、記載を活用して積極的に調整を進めるべきでは。町長、金利の上昇が見込まれる中、相応の負担が生じる。従来通り気を引き締めて、 記載の管理を行っていきたい。問い、強い経済で外貨を稼ぎ、高い農産物を買いまくる力はもう日本にはない。戦後のような食料不足の時代が来ると心配だが。町長、日本の国力はまだ見捨てたものではない。日本人の長年の蓄積を転換、発揮できると期待している。葉山から一次産品を活性化する動きを起こせないかと感じている。問い、町内の食料増産につながる資源の徹底活用を目指して、町主導で政策化し、事業者や町民を支援するため、組織強化しないか。都市経済部長、事業者との対話・情報交換に努めている。組織強化は必要と感じている。問い、消費者である町民と町内の事業者の間で、葉山の経済と生活を守るという意識が共有されるよう、空気の醸成をしないか。町長、ぜひ葉山の地産地消の流れをと思うが、生産量が追いつかない。三浦半島全体の地産地消自給率の向上も考えるが、課題が多い。
写真があります。キャプション。第63回葉山町農産物品評会の様子。説明。品評会の会場のテーブルに、野菜や果物がきれいに並べられ、来場者がその一つ一つを見ています。説明終わり。
問い。子どもたちが遊びを通して生きる力を身につけられるよう、学童クラブと放課後子ども教室を一体的に学校でやれないか。教育部長、余裕教室等がないが、福祉部と協議しながら考えていきたい。問い、空き家等の借家方式も含めて、全町内、自治会への早期開館整備を進めるべきでは。町長、町の財産として所有するものを町内会の活動の場としたい。近藤章一、
QR コードがあります。
堀内の開発で工事協定を結ばず工事が進められているが、町長、住民としっかり議論を交わしてほしい。問い、令和4年工事着手届が出ている堀内のホテル建設について、周辺道路は建築基準法の2項道路で1000平方メートル以上の開発ができないはずだが、都市経済部長、二項道路のほかに都市計画法に基づいて全面道路を6メートルにすることで開発許可が下りると聞いている。問い、県開発許可事務処理要項の第15は開発区域が建築基準法第42条二項道路に接する場合、開発区域の周辺の道路状況により、やむを得ないと認められたときは、車両の通行に支障がない道路についてとなっているが、何を基準にやむを得ないとしたのか。都市経済部長、県で許認可しており、交通状況や近隣の状況で許可を出したと考える。問い、県道までの道路を6メートルにできなかった理由書を町は確認しているのか。都市経済部長、事業者の報告を信じている。問い、住民の中にはそのような話を受けた覚えがないとの証言もあるようだが。 都市経済部長、もう少し合理的な方法で手続きを取るべきであったと考えている。問い、170人の反対署名があり、工事協定も結ばず工事が行われているが、どう考えるか。町長、安全な工事について住民としっかりと議論を交わしてほしい。問い、大型車両が一方通行を逆走している。都市経済部長、警察が許可している。できるだけ小さい車でやるよう指導している。
写真があります。キャプション、一方通行を逆走する工事車両。説明、狭い道路を道幅いっぱいに走ってくるトラックを正面から捉えた写真です。説明終わり。学校給食センターのあり方。問い、中学校給食が始まる。給食センターについて考え直すべきでは。教育長、もう一度考え、提案する。笠原俊一、QR コードがあります。コロナによる町事業への影響は、政策財政部長、令和2年度は124件だ。問い、町長が3期目当選した令和2年からの3年間はコロナとの戦いと思うが、町長、新しい動きを止められ、私のみならず多くの職員や議員もじっと耐えた3年間と考える。問い、中止や延期した事業数と影響額は。政策財政部長、正確な数字を伝えたいが、各部、課にまたがっている。財政課で決算書及び補正予算書等から拾った数は、令和2年度は124件、令和3年度が48件、令和4年度は現在進行中で拾えない。一例だが、令和2年度の花火大会中止で900万円、海水浴場の開設見送りで1200万円余り減額補正した。大きな事業で2000万円、3000万円の減額補正をした。これをすべて積み上げると、数千万から億単位の金額と考える。 写真があります。キャプション、架け替えが遅れている林業橋。説明、林業橋架け替えプロジェクトの説明のお知らせと、橋を斜め横から撮った写真が掲載されています。説明終わり。問い、職員は自身の感染拡大を防ぎつつ、特に緊急事態宣言やまん延防止期間では、住民の安全に配慮したサービスはもちろん、勤務時間内及び時間外の職員交流の自粛など、かなりのストレスがあったのではないか。総務部長、感染が県内で確認されて以降、様々な対応に迫られた。感染の確認報告があった職員は、実人数で140人を超えた。現在もだが、様々な苦労や精神的苦痛、さらにコミュニケーションが遮断された。事業の成功時に握手もできないと、職員を称えられない状況には大変心苦しい思いをしている。問い、オンライン教育とコミュニケーションのあり方は。教育長、緊急事態宣言下では有効活用した。対面での教育が本来の姿で
これがすべてであり、しっかりとしたコミュニケーションが大切だ。オンライン教育がメインになることはない。全員協議会。クリーンセンター再整備事業。クリーンセンター再整備に伴い、逗子市とのゴミ共同処理の事務委託に関する協議を進めてきました。生ゴミ資源化処理については、現時点で財政的効果、温室効果ガス削減等の環境負荷低減効果、処理費用の負担方法、堆肥分配方法、生ゴミの搬入時間について検証を行っています。第2回定例会への議案提出を目標に、最終的な協議を進めている旨、説明がありました。また、三ヶ浦地区で実施した生ゴミ分別収集実証実験の調査報告があり、過去2回の実証実験と同等の結果が示されたことで、生ゴミ週2回収集の必要性が示唆されました。これらの結果から、生ゴミを週2回収集する方法とコストについて概略説明がありました。全体の約 70% が生ゴミ週2回収集を希望。週2回収集を基本として検討する必要あり。浄化センター等整備運営事業。三団地、東伏見台、パークド葉山式、シーライフパーク、処理水の受け入れに伴い、浄化センター処理能力の増強が必要となることから、新設整備工事計画が進んでいます。また、施設運営設備も老朽化しているため、運営設備管理についても、包括的に外部委託することで進行中です。進捗状況と今後の予定等について説明がありました。プロポーザルの判定については、発注業者を選定した理由がしっかり説明できるよう、公明正大に審査を行うことが確約されました。写真があります。葉山浄化センターの建物全体を写した写真が掲載されています。町議会の個人情報保護に関する条例。個人情報保護法の改正により、町議会が独自で条例を制定する必要が生じたため、条例案について検討を進めてきました。いくつかの修正を加えた最終案について確認しました。